父に惹かれていく雄牛はむしろ冷静で、目には紫の潤みを帯びていた。いなたって眺めている中で、獣医はあちこちと牛の周りを回って歩きながら、皮をつまみ、喉を押さえ、角を叩きなどして、最後に尻尾を持ち上げてみた。検査が済んだ。トシュは大勢寄ってたかって、声を励ましたり、叱ったりして、じっとそこに動かない牛を、無理やりに鳥羽の方へ引き入れた。鳥羽は板敷きで、ちょうど浴場の広い流し場のように作られてある。牛の油断を見すまして、トシュの一人は、細引きを前後の、そのうちにあるトシュの出歯が南部牛の白い腹部のあたりに加えられた。卵色の膜に包まれた臓腑がベロベロと溢れ出た。途牛の4。私は赤い目牛が引き割りという方法にかけられるのを見た。それはノコギリで腰骨を切り開いて、骨と骨の間に横木を入れ、後ろの足に綱をつないで、逆さに滑車で吊るし上げるのだ。トシュは三人がかりでその綱を引いた。空巻くぜ。ああ、まだ尻尾を切らなくっちゃ。トシュの頭は、おのずからその尻尾を切り放った。さあ、シャーシャーというものもあれば、ほらよいせ、と掛け声するのもあって、あばらの中央から真っ二つにそれをノコギリで引き割るのだ。ザクザクとまるで氷でも引くように。どうも切れなくていけない。ノコギリが切れないのか、手が切れないのか、と、頭は頭らしいことを言って、笑い眺めていた。巡査が入ってきた。子供たちはおずおずと鳥羽を覗いていた。犬もぼんやり眺めていた。巡査は会う人ごとに、おめでとう、と言ったまま、火のある小屋の方へ行った。このごちゃごちゃした鳥羽の中を獣医は見て回って、おい、正月になったら、恩装束をもっときれいにしようや。古びた白の上っ張りをつけたトシュは、獣医の方を見た。はい、醤油で煮しめたようなものじゃ困るな。南部牛はすでに四つの大きな肉の塊になって、その一つずつの桃が鳥羽の奥の方に吊るされた。トシュの頭はブリキの箱を持ってきて、大きな丸い黒印をベタベタと牛の腿に押して歩いた。不思議にも、ほふられた牛の痛ましい姿は、次第に見慣れた牛肉という感じに変わっていった。豚も、もっと早く、一時まで、泣き騒いだ豚の形にはなくて、紅味のある豚肉になっていった。南部牛の頭蓋骨は赤い血に染みたままで、片隅に放り出してあったが、トシュが海面でその血を洗い落とした。肉と別々にされた骨の主なる部分は、薪でも切るように、例の大まさかりで四つほどに切断させられた。トシュの頭も血にまみれた両手を洗って、腰のタバコ入れを取り出し、一服やりながらみんなの働く様を眺めた。と、獣医は、トシュに言いつけて、大きな風呂敷包みを見るような臓腑を片付けさしたが、その辺の柱の下には、赤い目牛の尻尾、皮、小さな二つの角などが残っていた。肉屋の若い者は、ガラガラと箱車を庭の中へ引き込んだ。箱にはアンペラを敷いて、牛の骨を投げ入れた。10貫600、8貫200。などと読み上げる声が鳥羽の奥に起こった。トシュは二人がかりで大きな秤を吊るして、南部牛や雑種や赤い目牛の肉の目方を測る。肉屋の亭主は手帳を取り出し、一つ一つそれを鉛筆で書き留めた。肉と油と生地の匂いは鳥羽に満ち満ちていた。板の間の片隅には手桶に足を差し入れて、牛の血を洗い落としている人々もある。目牛の全部は早車に積まれて門の外へ運び去られた。3貫800、それは最後に測った豚の 片桃を読み上げる声だった。肉屋の亭主に言わせると、牛はほとんど廃る部分がない。頭蓋骨は肥料に売る。臓腑と角とは都市の儲けになる。こんな話を聞きながら、間もなく私は亭主と連れ立って都牛場の門を出た。枯れ枯れな桑畑の間には、喜び騒ぐ犬の声声とともに、牛豚の肉を満載した牛の音が高く響き渡った。